다 시티 인포메이션.
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。後半はタイムリーな情報も伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の米谷千景さんに、クレジットカードにご注意というこの話題なんですが、不正利用ということで今回これを選んでくださったのはなぜですか？
はい、最近受けた相談で、はい、使えると思っていたクレジットカードが使おうと思ったら突然使えなくなり、問い合わせると身に覚えのない代金が支払われてたっていう相談があったんで、まあ、増えてるんですね、こういう話が。
あ、そうなんですか。
不正利用っていうのは、
は
い、
でその方はカード自体は自分が持ってる。
持ってる。
これちょっと不思議ですよね、なぜだろうという。じゃあもう少し事例を私の方からいただいてますのでご紹介します。近所の飲食店でクレジットカード払いをしようとしたら、店員さんからこのカードは使えませんと言われたので現金で支払いました。このカードは携帯電話料金の支払いにしか利用していないので、いわゆる上限を超すことはないから使えないのはおかしいと思い、クレジットカード会社に問い合わせました。カード会社はこのカードは2日前に30万円の限度まで使われています、どこで使われたのかは 2,3 日後に分かりますと言われました。1週間後カード会社に連絡したら海外で30万円を使われていますと言われました。カードは財布に入っていたし私が利用していないので30万円は払いたくありませんという、この点の相談が多いんですか？
はい、多いですね、最近。
そうなんですか。
自分の知らないところに請求上がってたの 見たら、こういうチケット買われてたり、CD 買われてたり、なんか全然身に覚えのないものに使われてたっていうことは多いですね。
そうなんですか。
はい、
いや、どのように動けばいいのか詳しく教えてください。
はい、まず最初に、この方はクレジットカード会社に相談されているので、はい、まずそれが一番です。そして、カードを止めてもらうっていうことと、はい、あと、警察にも、早急に連絡しましょうっていうことで相談してもらったんですけどね。
はい。じゃあもうこれは方法としてはまずそれしかない、
まずそれしかない
ということですね。ただその中でもいろんな動きが必要なので、もう少し詳しくアドバイスも含めてお願いします。
はい、
そうですね。
はい。まず身に覚えのない請求を受けたときはまずカード会社に連絡して、はい、カードの利用停止をするとともに、はい、身に覚えのない利用について調査をしてくださいということで、はい、調査を求めましょう。
はい、
はい、そして必要な場合はクレジットカードの再発行をカード会社に相談しましょう、
うん、
これ止めちゃったらね使えなくなるから、
そうですね、はい、
で新たな情報で新たなカードを使う、うん、特にねいろいろカードで引き落としなんかされてる方だったら、
そうですね、
すごい困ると思うんです、
はいはい、
それで警察にも同じように届けをしましょうということです、
はいはい、
で各ねカード会社の規約ってにはよるんですけれども、こういう紛失や盗難とかによってカードやカード情報が不正利用されたっていうような時に、会員に故意過失がない場合には、はい、カード会社の会員保証制度っていうのがあって、
あるんですね、
不正利用による損害が補われ、補填されるようになっているっていうことなんですけれども、
はい、
これってね、皆さんカードを契約したとき細かい字の規約っていうのが書いてあるんですけれども、そこ結構重要なことが書いてあるんですね。
そうなんです。
で、その中にこれに関しては、それぞれ会社ごとにいろいろ60日の期間の間に言ってくださいとか、90日とか120日、全然違うんです。
はあ、すごい、そんなに幅あるんですか。
そう、各社によって、その自分の、こういうカード会社がどういう契約なのかっていうのをちゃんと確認しとかないと、違う相談なんですけれども、こんな事例もあるんです。
はい、ご紹介ください。
7月1日に、誰かが私のクレジットカードを使って、で、大手のテーマパークのチケットを10万円分勝手に買ってネット決済をしていたようだ、でそれを9月10日に気がついた、ですぐにカード番号を変更して、カード会社に連絡したら調査するということだったんですけれども、その調査の結果10月末にカード会社から期間が過ぎてるので保証ができない、払ってもらえますという連絡が来た、で 規約で規定があると言われたけれども納得いかないということで、まあここのカード会社の規約調べたら60日だったんですよ。
ああそうですか。
だから、7月1日やから本当8月10日に気がついてたら、
ね、
あの多分10日に来てると思うんですけれども、はいはい、それやったらまだ60日以内だったんですけども、9月10日過ぎて気がついたっていうことで、はい、もう60日過ぎてるっていうことだったんですね。こういうことになるんですね。
せっかく保証される、制度があるのに、うんうん、申し出る期間が過ぎてしまったらダメだという、う
ん、そう、もうそれもちゃんと規約に書いてあるって言われたらどうしようもない。
そうですね、うん、じゃあまずは皆さん一番短くて60日とちょっとこれをしっかり覚えておいて、
はい、
とにかくおかしいなと請求が来た時に一つずつチェックしないといけないですね、
うん、っていうか毎月きちんとチェックをしないといけないっていうのがまず基本かなと思うんですよね。でそれもいつ自分がお控えてもらいますよね、買った時にそれを手元に置いといて請求を今以前だったら結構紙で来てたんだけれども、はい、今ネットで見る。
そうですね。
で、紙出してもらうんやったらいくらか払うみたいなシステムになってきてるとこが多いので、はい、なかなかネットで見ら、は、結構ね、ネットを普段利用されてる方だったらそういうの見張るけれども、なかなかそういうのがなければ、もう忘れちゃってるっていうようなことがあると、ね、さっきみたいなことが起こる。
あ、私はだからネットで見るようになってるけど、うん、プリントアウトできるようになってるので、はいはい、出してきて、
そうですね、
そして手元でチェックを入れながら、はい、使いすぎをちょっとセーブしようと今思ってるところなので、ちゃんとチェックをして、
はい、
本当に合ってる形をね、取るので、うん、それでやっていけば毎月毎月だから、一番短いこの60日でも不正利用があったら、いけるわけですよ ね。
ちゃんとチェックしてたら、はい、
返品とかもするのでちゃんと返金されてるかのチェックをしたいので、うん、余計にするようになったんですね、
はい、
だからもうチェックは大事だなとはやっぱり思ってます。
そうですよね。
じゃあも
うそういうことが起こるんで、やっぱりチェックするっていうのはね、カードっていうのはやっぱりカード持ってる人にも、ね、責任があると思うんですよね。
結局そうですね、
使う方の責任として、はい、やっぱり自分で自分の身を守るためにもチェックするっていうのは必要かなと思うんです ね。
そのクレジットカードっていうのの成り立ちも借金をしてるっていう感覚なんですよね、本来はね。でもそれをなんか便利に使ってる、私のカードとして使ってるっていう気がしますけど、
うんうん、
そうじゃないんですよね。カード会社から
そう借りてるんです ね。あのカード自体、
カード自体も借りてるし、
それはその人にあなたのクレジットだから信用なんですよね、
うん、
あなたの信用に対してこのカードを貸しますよって
、使っていいですよ、
使っていいですよ。それもだから上限が30万の人もいれば100万の人もいるっていうのは、それぞれの信用に対してカード会社が勝手に決めてそうやって貼るんですけれども、はい、
でもその感覚をちょっとしっかり持っておかないと、うん、借りてるものを誰が使ったかっていう確認は自分でするべきになってくるんですね。
だから本来であれば家族にも貸しちゃダメだし、家族、
そうですね、うん、
家族だったらもう家族カード、ね、支払いは同じでも家族カードを家族もそれぞれ持っとくっていう、
名前の書いてある人が持つもの、うん、そうですということですね。
でないと知らんところで家族が使ってて、いやいや不正利用やと思って、結局家族が使ってたってなったら大変なことになるんで、
そうですね、
やっぱりそういうこともやっぱり守らないといけないかなと思うんですね。
なんかこう簡単に使えるのでおろそかになりがちですけど、とても怖いですよね。
そうですよね、はい、
わかりました。まだもう少しありますか、
はい、アドバイス。でクレジットカードの不正利用による被害を防ぐために、はい、カードの利用明細はこまめに確認し、
ね、
はい、通帳も定期的に記録しましょう。
あ、そうですね、
うん、はい、で暗証番号やパスワードは他人に推測されにくいものにし、はい、定期的に変更しましょう。
ここが、ね、
これも重要ですよね。
ネックなんですよね。覚えていられないでしょ、変えていくと。だから自分の覚えやすい番号にしてしまうと、うん、変えると、え、何だったっけっていうこと で、どっかに書いとけばいいけど、書くってことはなんかまたちょっと通帳と印鑑を一緒にしてるような感じでちょっと気にもなるんですけども、
うんうん、
でもやっぱり定期的に変える方がいいってことですね。
そうですね、
でもこれがなぜそういう知らないところで持っていかれてるんでしょうかね。 情報を。
情報ね、難しいですよね。よくフィッシング詐欺とか、いろんなスキミングとか、いろんなこと言われますけれども、どこかで情報が流れてる、漏れてるんですよね。自分が知らない間に。だから、それを、どっから漏れてますなんて誰も教えてくれないし。
気を張ってなきゃいけない、
ね。誰もわからない状況ですよね。だから、ネットでお買い物したとしますかとか言って聞くけど、大概カード持ってる人ってネットで買い物しますからね。
そうなんですよね。だからそのあたりで、まあ、ちょうどこの保証制度があるので、毎月毎月きちんと送られてきたものと自分の買ったもののチェックさえしておけば保証されるので、そこまで怖がることはないと、
正しく使えば、いいかなと思うんですね。でウェブサイトでクレジットカード番号とか個人情報の入力を求められた場合には、信頼できるサイトかどうかよく確認しましょう。これ結構重要ですよね。信頼できるサイトかどうかっていうのは、
信頼できるかどうかのチェックポイントとして、
ね、なかなか難しいですよね。
やっぱり難しいですか。
私もいつも悩んで買いました。
だから住所が書いてあって固定電話があって、それでまあ買い物でも返品ができるとか、なんかそのあたりがきちんとできるとか、そういうところでしょうか。
結構電話番号ね、最近ね、通販のサイトなんかで特定商取引法における記載っていうところなんか見ても書いてなかったりするんですよね。
ありますね、たまに大きなところでも、
なんか大きなところでも書いてないところがあるので、なかなかそれを基準にするの難しいし、自分で書けてね、書いてあれば自分でかけてみるのも一つかもしれないけど、なかなか難しい見極めが。
そうなんですね、やっぱり自分で守られるのは毎月の明細が合ってるかどうか。
そうですね、請求がちゃんと、合ってるかどうか、でもし変なものが来た時には必ず問い合わせて、これ何ですかっていう、私じゃないですっていうことを言う、っていうことが重要かな。そうすると結構会社によっては、書類送ってきはるって、これに書いて出してくださいとかいうのもあるし、消費者センターの方にも支払い停止の公弁書っていうのがあって、今こんなことで揉めてるので、ちょっと支払い止めてくださいっていうような書類もありますので、何かあれば消費者センターの方にご相談いただいたらお手伝いすることはできると思います。
そこですね、なかなか一人で解決は難しいですので、気になったらぜひ行っていただきたい、キッピーモール6階ですけども、
キッピーモール6階です。
年末に入っていきます。そして年始もあります。このあたりの相談できる日にちご紹介ください。
12月28日までがいつもと同じように朝10時から夕方17時まで、相談受け付けております。で年末、12月29日から、お休みいただいて1月3日までお休みです。
三が日お休み、
で1月4日朝10時から平常通り、相談受けてます。
わかりました。とにかくお一人で悩まないでということで、電話番号最後にご紹介いただいていいですか。
079-559-5059 です。
もう一度お願いします。
079-559-5059 です。
ありがとうございました。ここまでは、広報3段の12月号にも出ておりました、クレジットカードにご注意、こちらのお話を相談員の米谷千景さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょうど、ね、年末がこれからやってきますね。年始の話もご紹介していきます。もう一度ご紹介しましょう。年末年始の相談できるのは12月28日まで、年末は12月28日までです。そしてお休みが入ります。曜日でいきますと29日木曜日ですね。木曜日から次の1月3日までがお休みです。そして1月4日から新たに始まっていきます。水曜日からということになりますね。皆さんね、ぜひお一人で悩まないで気軽にご相談をお出かけいただきたいと思います。それでは後半にお入りいただきました、消費生活相談員の失礼しました、今度は、消費生活ご担当の、小寺さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題でしょうか。
今日はですね、お話しすることが3点ほどありまして、でまず水道に関する修理のトラブルについてですね、時期も時期ですの で、ちょっとお話したいなと思います。
お願いします。
トイレの詰まりや水の、水道の水漏れなど、水回りの、急な工事があった場合ですね、聞いてた金額より、高額だったとか、頼んでいない工事を追加されたとかいう、理由で支払いたくない、 クーリングオフをしたいなどのトラブルになる事例が多くあります、
は
い、
そうなんですね。
で、まあ、これ困ったもんですけども、消費者から修理のために業者より、まあ作業が完了した場合について、まあ、消費者の方からですね、案内法の求めた契約であるとして、まあ、クーリングオフは適用されないケースもあります。
そっかそっか、来てもらってるので、
はい、
修理で。
そうですね、はい、
はい。
で、工事中や工事後にいずれ必要になると言われ、来訪を求めた工事以外のですね、必要性を言われてもその場でまあ即決せず、はい、複数業者から、見積もりを取ってから検討することが 大切になります、
はい、
でトイレの、詰まりの修理のはずが、まあ、風呂場をリフォームすることになったなどと、もともとの目的以外の工事や修理については、来訪要請に当たらないとしてですね、契約の取引消しをすることができることもあります。
はい、
でまた漏水とか、激しい、ようであればですね、修理が終わるまで漏水している器具の止水栓か自宅配管の元栓から止めるなどの、まあ、応急処置でしのぐことも考えてみましょう。
そうか、水がどんどん漏れているから慌ててしまうので、はい、必ず水を止めるその止水栓というのがありますのでね、はい、日頃にちょっとチェックをしておかれたらいいですね。じゃあそれを止めてから、はい、どこの業者にしようか、落ち着いてからということですね、
はいはい、でまあ、上下水道の、まあ、水道管が関係する工事については、まあ、自治体ごとに指定業者制を用いるところが、まあ、多くあります、
はいはい、
で自治体の指定 業者になるためには、まあ、一定の資格や基準を満たしている必要があるため工事を依頼する、まあ、事業者選択の参考になることになります。
そうですね、
はい、
三田市だったらどこにかければいいんですか、
は
い、
上下水道課と、まあ、下水道課です。
あ、
ま
あ、はい、
詳しくは市の代表番号やホームページからご確認ください。
はい、はい、分かりました。今、じゃあ一つ目の、水道に関する修理のトラブルでしたね。
はい、
二つ目は何でしょう、
はい、これは今年のですね、2022年7月、まあ、国民生活センターの方から海産物の電話勧誘販売や送りつけのトラブルが、うん、まあ、はい、前年比と比べて2倍以上に増加したため、まあ、注意喚起がありましたが、
はい、
まあ、その後も、相談が寄せられており、まあ、今年度は、昨年度の、5000件をさらに、まあ、上回ることが想定されるペースというふうになっております。
そうですか。
でこれまでに、まあ、三田市でも同様の相談が、まあ、寄せられています、
はい、
でカニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、まあ、このようなトラブルが、まあ、増加する可能性がありますので、
はい、
まあ、特に、まあ、注意していただきたいなと思います、
はい、やはりお客様もお迎えしたり今年は制限ないということですので、はい、いろいろ活動も、ね、活発になってきてますね、
はいはい、
アドバイスでお願いします、はい。
まあ、それでですね、少しでもおかしいと感じたら、まあ、きっぱりと、まあ、断りましょう。
電話での勧誘ということですね。
はい。はい、で、事業者から、まあ、電話で、まあ、勧誘契約をしたときは、うん、まあ、クーリングオフができます。
これはできるんですね。
はい。はい、で、またですね、一方的に、まあ、商品が届いても受け取らないこと。
はい。
で、まあ、もし、受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。
はい。
まあ、事業者から、まあ、金銭の支払いを請求されても、まあ、応じないようにしましょう。
はい。
で、また、一方的に、送りつけられた商品については、直ちに処分することが、まあ、これ、改正でできるようになりました。
あ、そうですか。
はい。で、それで、まあ、トラブルになったときは、まあ、うん、三田市消費生活センターに相談してください。
はい、わかりました、
はい、
クーリングオフできるということと、
はい、
それからもう商品が届いてしまってもいりませんと持って帰ってください、はいはい、 ね、でも前もおっしゃってましたよ、その時にはできたら写真を撮っておきましょうとおっしゃってましたね。
そうですね、はい、それが大事だと思いますね、
はい、はい、宛先も全部入っているところを写真を撮っておいて、はいはい、それで配送業者さんに持って帰ってもらう、はいはい、で受け取ってしまった場合でも、
はい、
代金は支払う必要がないということで、ね、はい、一方的に送ってきたものだから、
はい、
ということですね。
はい、
わ、はい、かりました、
はい、
そして年末年始の時期に気をつけておくことなどは他にございますか。
はい、餅による、まあ、窒息事故が毎年起きています。
お餅ね、はい、美味しいものだけども、ね、悲しい事故があります、
はいはい、で特に、まあ、高齢者は、まあ、噛む力や、はい、飲み込む力が、まあ、弱くなり、まあ、窒息事故のリスクが高まるため、
うん、
まあ、一層の注意が必要です、
はい、
で餅はあらかじめ食べやすい大きさに小さく切っておきましょう、
はい、
で餅を食べる前に、まあ、 お茶や汁物を飲んで喉を潤しておくと良いと思います。
ね、
でゆっくりよく噛んで、はい、唾液とよく混ぜて合わせて食べることが大切です。で高齢者と一緒に食事をする際はよく注意を払っておくください。はい、
美味しいお餅ですけども楽しい時間が一変してしまいますね。はい、なかなか以前もそういう事故でみんなでお餅つきをしていたご本人がちょっと間でつまんで食べた時に、はい、つまらせてしまったという事故がありまして、皆さんもなかなか気づかなくてもうその時にはすでにもう倒れてらっしゃったということもあるので、美味しいもの楽しいものを楽しく食べられるように工夫するということですね。
はい、
ありがとうございます。はい、
で、まあ、三田市消費生活センターでは、はい、まあ、悪質商法、契約トラブル、まあ、多重債務、製品事故など、まあ、消費生活に関する、ご相談をお聞きしております。はい、また市内で発生している消費者トラブルの情報や悪質商法への対策についても、まあ、様々な事例を、まあ、ホームページに掲載しております。はい、まあ、地域での啓発注意喚起のため資料や情報が欲しいという、ご要望もお答えしておりますので、はい、ぜひお気軽にご相談ください。
はい、
で場所の方がですね、三田市駅前キッピーモール6階まちづくり共同センターの中にあります。はい、で相談の電話番号は 079-559-5059 です。
はい、そしてもう一度改めて年末年始の相談できる日程ご紹介ください。
はい、年末年始につきましては、消費生活センターの方ですね、28日まで、
はい、
やっておりますので、その間はそれまではですね、相談していただきたいと思います。
はい、で水曜日です。
はい、で年末年始につきましてはですね、はい、通常の同日祝日であれば、まあ、消費者ホットラインいややに電話していただければ、はい、つながってお答えすることができるんですけども、
はい、
この年末年始につきましては、はい、いややに電話されましても、つながることがありませんので、
つながらないということですか。わ、はい、かりました。
で三田市消費生活センターの方はですね、1月4日から開始しておりますので、またその相談ありましたらお電話の方よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。改めてもう一度お電話番号をご紹介ください。
はい、079-559-5059 です。
はい、お一人で悩まないで、まずは気軽にお早めにご相談ということでした。月曜日から金曜日と、
はい、
第2、第4土曜日、
ね、はい、
通常なら、
はい、
していらっしゃるということで、はい、年末の動きとしては12月28日の水曜日が最終、
はい、
そして年始は1月4日の木曜日から、はい、ということになります。
はい、
ありがとうございました。あ、失礼しました、水曜日ということです。失礼いたしました。後半お越しいただいたのはまちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して広報サンデーに掲載の話題、タイムリーな情報を伺ってまいりました。次は1月16日を予定しております。次回もぜひお聞きください。